はい、メガネを取ったらメガネです。よろしくお願いします。ですね、また急激に天気が、昨日あたりから暖かくて、もうなんかいいですね。すごく過ごしやすい。もう暑いぐらい。なんで、すごくありがたいなと思ってるんですが、まあ、先週あたり雪降ったりしたんですよね。だからなかなかやっぱ体調管理、まあ、昔から言うけど、その体調管理気をつけましょうって、そういう天候が、こう、コロコロ変わるときはって言うけど、なんか、ある程度今、文明の利器 っていうのかな、空調が良くなってるから、暑ければエアコンつけられるし、寒ければね、暖房つけられるじゃないですか。それぞれ各家庭も自分の部屋も含めて、それぞれの部屋にもエアコンがあるような時代だから、だから、それはさほど割と困らなくて、むしろな、まあ、冬だったら、厚着していって出かけてって、店の中がすごい暑いとか、あと逆もそうですよね。夏、出かけた先の空調がキンキンに冷えてると、僕暑がりで寒い方がいいんだけど、それでもね、やっぱりね、まあ、年のせいもあるんかもしれないけど、来るようになりましたよね。なんかちょっと調子悪くなりますよね。だからそういうの結構大事だなって改めて思いますね。こういう急激な天候の変化見てると。だから気をつけたいなと思うと同時に、気をつけるのが、昨日ね、自転車で思いっきりすっ転んだんですよ。まあ、事情はちょっと、後で話します。最後に話しますけど、最後っていうか後半に話しますけど、いろいろね、こう、不注意とか気をつけなきゃいけないってことが少し、改めて分かったので、その辺の判断とかの話をしようかなと思います。でね、その前にね、コウノトリっていう鳥知ってますかね？コウノトリ。なんか幸せを運ぶやつでしたっけ？で、僕は、埼玉県民なんですよ。で、その中で、好きな行田市っていう好きな町があるっていうのを僕は話したことがあると思うんですよ。いろんなドラマのロケ地にもなってるし、まあ、お城があって、古墳があって、こう、なんか古い町並みがちょっと残ったりとか、かといって、あんまり人が来すぎてない感じ。観光地化されてない感じがあんまり。それが良くて、あの街が好きなんですね。だからわざわざ車で行くんですけど、その手前にね、鴻巣市っていう市があるんですよ。要は東京方面から来ると、行田市の手前にあるんですけど、まあ、免許センターがあるから有名ですね。鴻巣市の免許センターね。みんな、免許取るとき埼玉県の人はみんな一回行くはずですけど、そこにね、コウノトリのね、なんだっけな、野生復帰センターって言ったかな、天空の里っていうのがあって、あ、というかできたんですね。で、知らなかったんだけど、たまたまうろうろしてたら、あの辺を見つけたことがあって、したらね、なんかその時入れなかったんですよね。鳥インフルエンザのなんとかでとかって書いてあって、で、ちょっとね、細かくは、今ちょっと急に開いたんで、細かいことはちょっと、調べてもらえれば、いいんですけど、ちっちゃい施設なんですよ。で、コウノトリが見られるっていうんで、大人が100円かな？市でやってるそうで聞いたら、係の人に。だから安いんですね。息子と行ったんですけど、息子はもう中学生は無料でした。はい。で、行ったらね、ちょうどね、産卵してて、今卵を温めてる状態。コウノトリ。つがいでいるんですけど、都内の動物園から連れてきたって言ってたかな？その2羽がつがいでいて、で、今、卵を交代で、夫婦で、やっぱね、一回、ペアリングというか、そういうカップルになると、それを二人で連れてこなくちゃ、二人っていうか、二羽で連れてこないといけないらしいんですよ。なんかそれもちょっとなんか人間っぽいっていうか、面白いなと思ったけど、で、そのカップルを連れてきて、で、卵をこう、産んで、それを育てて、野生に返すっていう作業をずっとしてて、全国でそれはあるらしいんですけど、なんでかっていうとね、一回絶滅してるらしい。僕ね、係の人一人ついてくれたんですよ。で、他にあんまり人いないから、だからがっつり話聞けたんですけど、また興味があるから、すっごい僕聞くんで話を。だからがっつり聞いてきたんだけど、一回絶滅して日本では。でも、中国って言ったかな？から、いただいてきたそのコウノトリを、今全国で増やしてるって言うんですよ。70何年と、1970年代に絶滅して、で、それを連れてきて、今ね、400羽まで増えたって言ったかな？全国で。で、全部ね、足にタグがついてて、管理されてるんですよね。 で、結構大きい鳥なんですよ。全長 1.2 っつったかな。剥製が置いてあるんですけど、でかいんですよ。もう1歳じゃ0歳で、事故で亡くなっちゃった、コウノトリかなんかの剥製があるんですけど、でっかいんですよ、それも。で、まあ、ちょっと本物の方はカメラでしか見られなかったんで、卵は温めてる状態で、で、ガラスも目隠しされて、人の目があんまりつかないように。で、あれ4つ卵あるっつったかな。1個はなんかね、踏んじゃったみたいで、で、割れちゃったとかっつってて。で、連れてきて、1年目は、なんかうまく卵は帰らなくて、2年目は、産まなかったっつったのかな。で、今、4つあるんで、それを大事に育てて、なんとか離したいって言ってましたね。親は離さないで、ペアリングの。その子を世に放して、で、日本中、もっともっと増えるようにって言ってました。で、僕はね、生き物に関して、そういう絶滅も含めて、それを人間がコントロールするべきじゃないんじゃないかってずっと思っていたんですね、若い頃特に。だけど、例えばコウノトリに関しては、実際、日本でこう生まれた鳥が、例えば中国とか韓国で発見されたりするらしいんですよね。こうずっと遠くまで飛ぶ鳥らしいんで。だからそう思えば、日本でいなくなったとか、そういうレベルじゃなくて、やっぱこの、例えばアジア圏内で、大きい括りで見るべきなんじゃないかなっていうのはちょっと思いましたね、聞いてて。で、だからまあ、なんて言うんだろう、外来とかも含めて、いろんなことをコントロールするっていうのは難しいじゃないですか。これだけ世界が、だって飛行機で、ね、24時間飛行機飛べば地球の反対側に行けない時代だから、それ入ってきますよね、いろんなもんがね。だからすごく難しいけど、それも含めての生態系なんじゃないかなって思うところは、悪意があるやつは別ですよ。悪意は別だけど、あると思うので、どうなんだろうと思ってたけど、でもね、ここ、まあしばらく、10年、20年くらいかな、血統書付きとかって言われてる犬猫ちゃん、いるじゃないですか。で、あれも僕は心の中でずっと子供の頃なんかは邪道だと思ってたんですね。生き物はみんな一緒で命が。そこにお金の価値をつけて、どうのこうのっていうのは人間のこうエゴなんじゃないかってずっと思ってたんだけど、でもその最近、ここ10年ぐらいかな、10年、15年ぐらいかな、なんかそれぞれの飼いやすい環境に合わせた。例えば犬、ああいう種類が、犬種が分かってれば、どれぐらい大きくなる。自分の体調に合わせて散歩の時間が必要とか、餌のこともそうだし、自分のライフスタイルに合わせて、なんて言うんだろう、動物と一緒に暮らすっていうことができるって考えると、まあまあ、いいことなのかなって。それも一つのやっぱり、動物と人間が共存していく上で、大事なことなのかなって、ちょっと思いましたね。そういうのも踏まえて、こう見てて、しばらく見てお話聞いて、で、いつかね、こっちいっぱい、埼玉にも帰ってくるといいですね、なんて、話しました。すごくね、好青年で、感じがいい人で、楽しかったですね。また来ますって言ってきたんですけど、とても楽しかったね。ご興味がある方はね、ちょっと見てもら、み、えー、通りすがりでもいいんで、ちょっと見てもらえればいいかなと思います。はい。というわけで、第378回ですね。ラジオにメガネ始めたいと思います。よろしくお願いします。はい。で、自転車。昨日ね、自転車乗ってて、結構乗っててっていうか、まあ、せいぜい10キロぐらいですけど、走ってて、駅前でね、広い歩道なんですよ。自転車が走行可の歩道。線が引いてあって。自転車走行可の歩道をゆっくり走ってたら、左側のコンビニから車が出てきたんです、右折で。で、道路塞いじゃってるんですよ、歩道を。で、すいませんって手を挙げたから、おばあちゃんというか、まあ、女性がね、手を挙げたからいいですよと思って、止まって待つのもよかったんだけど、待たれるのも嫌だかなと思って、ちょっとコンビニをスッと入って、歩道に戻ろうとしたんですよ、車を後ろから通り抜けて。そしたらね、歩道と駐車場の間に段差があったんですよ。で、僕はそれ段差を見え、が見えて、乗り越えられる段差だなと思ったんです。で、トンって入ったら、ガチって弾かれちゃって、右にこう弾かれて、で、自分の体が右に転んだ、自転車が、感じ。で、足首ちょっとと膝が一番ひどくて、で、かなり打っちゃって。でもね、ちょっと腕の上腕、右の上腕が痛いけど、ほとんど無傷に近い。膝はダメだけど、膝痛いんで今サポーターとテーピング買ってきましたけど、明日から仕事支障出ちゃうんで、だから、買ってきたけど、その他は頭も全然打たなかったし、結構顎引いてたんですね、多分。 でね、自転車乗る前になんかね、ヘルメットの顎紐を少し詰めたんですよ。別になんか、理由はないんだけど、なんとなく。したらやっぱりね、良かったですね。脱げないし。あと、新しいヘルメットでフィット感がすごく良かったのもあるんだと思うけど、だから、ちょっと大丈夫ですかって言われて、あ、すいません、大丈夫ですって、おじさん、声かけてくれた人がいて、で、立ち上がって、あ、まあ、なんとかこれなら帰れる。自転車も平気だし、とりあえずは帰れるなと思って、帰ってきた人だけど、いろんなところはまずかったんですよね。だから、多分車は本来は、あそこ、歩道だから、あそこに止まって流れを妨げちゃいけないんですよね、車の人。だけど、しょうがないじゃないですか。別は僕はそれに対して全然腹立ってなくて、そこでなんで待てなかったんだっていう。なんかそういう待ってるの嫌だろうなとかっていうのは余計なお世話なんですよね。それ多分、向こうにしてみたら関係ないから、僕はあそこで別に待っててもよかったんですよね。で、それを後ろからすり抜けてスピード出てないけど、あと段差乗り越えられると思ったのに、意外と高かったっていうか、その判断がやっぱりそれは老いだなって思いましたよね。うん、だからちょっとね、こういう細かいところも気をつけないと、もう自転車でも転んじゃうんだっていうの、すごくこう、老いもそうだけど、判断力の低下とか、多分目も悪いんでしょうね、多分ね。そういうのをすごく感じたんで、ちょっと気をつけなきゃいけないなと思いました。うん、自分の身を守るのもそうだし、ただなんか本当、運よく、なんか受け身が取れたみたいで、たまた、あと背中にリュック背負ってて、あれがクッションだったみたいで、背中も全然無傷だったんですよね。だからそういうのもあるから、なんか着るものとか、まあもうそうだけど、ちょっと考えて、自転車も乗らないといけないのかなって、もうそういう年なんだなって、ちょっと思いました。はい。またこんな配信続けていきたいと思います。メガネを取ったらメガネでした。ありがとうございました。